さとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そして、その解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、1月12日は拉致被害者有本恵子さんのお誕生日です。今年で55歳になられます。まだ日本に帰国できていない拉致被害者の方々の一日も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。日本時間の昨年12月19日、現地時間の18日、アメリカ・ニューヨークの国連総会本会議において、日本及び EU が共同提出した拉致問題を含む北朝鮮の人権侵害を非難する決議が過去最多となる62カ国の共同提案国を得た上で、賛成116票、反対20票の賛成多数で採択されました。国連総会本会議における同様の決議の採択は10年連続10回目になります。今回の決議はこれまで以上に強い内容となっており、北朝鮮の人権状況について安全保障理事会による国際刑事裁判所への付託の検討及び最も責任を有すると思われる者に対する効果的で対象を絞った制裁の範囲についての検討が含まれています。日本政府は、今回の決議が国連総会本会議で採択されたことは、拉致問題をはじめとする北朝鮮の人権侵害に対する国際社会の懸念の表れであり、高く評価します。また日本時間の昨年12月23日現地時間の22日、アメリカ・ニューヨークの国連安全保障理事会において、北朝鮮の人権状況を含む北朝鮮の状況が初めて正式に議題とされ議論されました。安全保障理事会において、北朝鮮の人権状況を含む北朝鮮の状況が包括的に議論されたことは、国連総会本会議で採択された北朝鮮人権状況決議のフォローアップや北朝鮮の核・ミサイル問題への対応という観点から極めて有意義であり、日本政府としてこれを歓迎します。日本政府は引き続き関係国と連携して、拉致問題の早期解決を含む北朝鮮の人権状況の改善や核・ミサイル問題といった諸懸案の包括的な解決に向け努力していく考えです。続いて、昨年12月13日、東京において北朝鮮向けラジオ放送をしているアメリカ及び韓国の報道関係者が集まり、対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムが行われました。山谷絵理子拉致問題担当大臣のシンポジウムでの挨拶をお聞きください。
皆様こんにちは。 拉致問題担当大臣の山谷恵里子でございます。本日は政府主催の対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムに何としても拉致問題を解決しなければいけない強い怒りと激しさを持ってお集まりくださいましたこと、この師走のお忙しい中本当にありがとうございます。皆様ご承知のように北朝鮮という国はインターネットやテレビの放送の内容と厳しく監視規制されております。でそんな中でラジオ放送というのは皆さんラジオをお持ちでいらっしゃいますし監視が行き届かないということもあって情報が届きやすい媒体であります。今日お越しくださっておられる北朝鮮に向けてのラジオ放送、なんとか北朝鮮の状況を改善したい、拉致問題を解決したいと日本、アメリカ、韓国の放送関係の代表者が来られております。今日のこのシンポジウムも北朝鮮に生放送されております。北朝鮮の人々が自分たちの状況がどのようなものであるか、そしてまた国際社会がそれをどのように見ているかということを知ることは拉致問題の解決に大きな力となると信じています。本年は北朝鮮の人権侵害問題、また拉致問題について大きな動きがございました。昨年より安倍内閣が EU とともに国連の人権関係の委員会に北朝鮮の人権状況と拉致問題の調査をする委員会を作ってほしいということで立ち上がりまして、今年の2月に400ページ近い報告書が出ました。いかに北朝鮮の人権状況がひどいか、拉致問題残酷な状況の中で今も帰国を待ちわびている被害者がおられるか、被害国は12カ国にも上るかと思われます。国連では関係委員会でこれは何としても解決しなければならないと、安保理に国際刑事裁判所付託を含む高いレベルのこの人権状況と拉致問題を解決するための決議が先月賛成111カ国、反対19カ国という圧倒的多数で採択されました。そして今、来週にも国連総会でその決議が総会で採択されようとしております。日朝協議では北朝鮮が特別調査委員会を立ち上げ、そして日本は拉致問題の解決が最重要、最優先であるから早く正確な報告書を出しなさいと強く求めているところであります。日朝、そして国際社会、国連の場、そして本日お越しの北朝鮮に向けてのラジオ放送の皆様、こうした様々な連携を強くしながら北朝鮮の人権状況、拉致問題の解決につなげていきたいと思います。重要なのはこれからです。結果を出さなければなりません。すべての被害者がこの祖国日本の土を踏み、そして家族と抱き合い、ふるさとに安心してお住まいできますように執念を持って取り組んでまいります。皆様の声が大きなそのまた解決への 力となります。本日は誠にありがとうございました。
最後に拉致問題啓発演劇公演のお知らせです。日本政府は国民の皆様に北朝鮮による拉致問題への認識を深め、拉致問題の悲劇を心から理解していただくため、1月24日土曜日に東京で、2月14日土曜日と15日日曜日に北海道石狩市で、それぞれ拉致問題啓発演劇恵みへの誓い奪還の公演を行います。この演劇の模様は北朝鮮に向けて生放送されます。この生放送は1月24日土曜日は13時30分から16時まで、2月14日土曜日は16時から18時30分まで、2月15日日曜日は13時から15時30分まで、それぞれ 15,740kHz で放送します。ぜひお聞きください。以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。1月9日新年時を通して見る今年の北朝鮮の核問題について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
1月1日の新年時において、北朝鮮の金正恩第一書記は、南北関係の改善に非常に積極的な姿勢を示しました。そうした金正恩第一書記の姿勢に対して、韓国も、それ自体を非常に肯定的に評価するということになっておりまして、少し南北関係の雰囲気が変わりつつあると言っていいかと思います。今後南北関係が発展するかどうかということを考える場合の一つ大きな問題は、韓国の民間団体が北朝鮮に飛ばしております、いわゆる風船ビラと言いますか、風船で飛ばすそのビラの中で金正恩第一書記を強く批判するという、そういう内容に、そういう姿勢に対して北朝鮮は強く反発して、これまで南北対話をやらないという態度を取ってきておりました。ですからこの問題は非常に今後も重要ということになりますが、その点で今年に入りましても1月5日に韓国の民間団体がそういう風船ビラ、金正恩批判をした風船ビラを北朝鮮に飛ばしましたが、これに対して北朝鮮は強く反発するということはありませんでした。もし強く反発するのであれば、もうこの風船ビラが飛ばされた段階で、もう南北対話は不可能だという言い方をしても決しておかしくはないのですが、そういう姿勢は取りませんでしたし、また韓国政府の方も、これからこの風船ビラをですね、規制する方向に今動いておりますので、今後この風船ビラの問題が大きな南北間の関係を進める上での障害にはならない可能性というものが出てきましたので、そうしますと近いうちに延期されております第2回南北高位級接触、これが実現する可能性というものも出てきたと言っていいかと思います。こういう状況下になりますと、改めてやはり北朝鮮の核問題というものが注目されるということになります。南北関係を前進させるためにも北朝鮮が非核化に向かうということが当然必要だからでありますが、今年の北朝鮮のこの核問題に対する姿勢というものを考えてみますと、まず1月1日の金正恩新年時というものを見る限り、現在北朝鮮は核兵器開発あるいは核兵器の近代化というものに対してはかなり抑制的、 自制的であると、まあ、そういうふうに判断できるであろうと思います。まあ、現在の北朝鮮の核開発というものは、まあ、いわゆる変身路線、北朝鮮が打ち出した経済建設と核兵力建設の変身路線というものに沿って行われていると言っていいと思います。で、この変身路線についての国際社会の理解というものは、一方で北朝鮮は核兵力を増強しつつ、同時に経済建設を行いたいというふうに考えているようだと受け止めますので、したがってそれは不可能であるというのが国際社会の考え方であります。一つは核兵力建設、近代化に多くのお金を使えばですね、当然経済建設に回せるお金が少なくなるということがありますし、核開発を続けると国際的な経済協力を北朝鮮は得ることができませんから、まあ、それであれば経済建設はやはり不可能になるということでありまして、変身路線を本当に取ってるんであれば、まあ、北朝鮮が経済建設をやることは不可能と、まあ、こういう評価に当然なるということになりますが、しかし現在北朝鮮が取っている姿勢というものを、まあ、具体的にあるいは詳細に見てみますと、決して平身路線ではないと言っておそらくいいのであろうと思います。もう北朝鮮は核兵力を増強するということを強調することはありません。今年の新年時においても核兵力の増強ということは一切触れられておりませんでした。むしろ金正恩第一書記が述べたことはですね、核抑止力を中枢とする自衛的国防力をこれまで粘り強く強化してきたんだという言い方をしました。ですから平身路線の下で何をやってきたかというと、自衛的国防力を強化したと、核兵力を強化したとは言わない。でもちろんその自衛的国防力の中枢となるのは核抑止力であるとは言ってますが、それも核抑止力であって核兵力ということを前面に出しては言わないわけですね。まあ、このように北朝鮮は核兵力増強というものをやはり避けていると言っていいのかと思います。したがって今年北朝鮮が核実験を行う可能性は当然のことながら非常に小さいと言っていいと思いますし、現在の南北関係に対する積極的な姿勢を見ておりましても、近いうちに北朝鮮が再びキム・イルソン主席の遺訓、すなわち朝鮮半島の非核化というものが北朝鮮の目標なんだという、最終的な目標は非核化だという方向に立ち戻る、そこに戻る可能性というものが十分に考えられるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は昨年12月13日の対北朝鮮ラジオ放送シンポジウムの際に公開収録した拉致被害者ご家族のメッセージの中から、拉致被害者田口八重子さんのお兄様であり家族会の代表でもある飯塚茂雄さんからのメッセージをご紹介します。それではお聞きください。
北朝鮮にいるたくさんの日本人被害者の方にぜひこの家族の声を聞いていただきたいと思います。で、私は田口八重子の兄飯塚茂雄です。八重子は今もうすでに田口ではなくて飯塚に変わってます。そういうことで長い間もうあの厳寒な北朝鮮にじっと我慢して37年間本当に申し訳ないと、これは私たち兄弟肉親が思うのだけではなくて、日本の国民の人たちが皆さん早く北朝鮮にいる拉致被害者を助け出しなさいという声が非常に盛り上がってます。そして それを担当する政府、そしてまた各県の自治体、それからいわゆる救う会、この拉致問題を実際に解決するための運動の人たちが大勢います。だけれどもまだ帰れないというこの実態は、私を含めて本当に皆さんが憂いております。もう八重子、あなたの写真を見るとですね、辛くて辛くてたまりません。あんちゃん早く返してよ、どうなってんの、呼びかけています。私は答えることができないくらいごめんなさいと、もう少し我慢してくださいと、もう少しですよ、そういった励ましの言葉をアンに投げかけるしかないんですね。そういったことでは、八重子、北朝鮮での名前がどうなってるか分かりませんが、八重子本人、そしてまた取り巻く国民の皆さん、そして何よりも北朝鮮当局の皆さん、拉致被害者を全部早く返しなさい。さすれば北朝鮮の幸せも近づいてくるはずです。私たちは諦めてません。頑張ってます。被害者ももうちょっと頑張ってください。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄様、飯塚茂雄さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され、今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田恵さん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも、拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による 日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組、ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9975kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。